人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その1、人付き合いが下手な人は自分に優しく他人に厳しい。人付き合いが上手な人は自分に厳しく他人に優しい。自分に厳しくするか優しくするか、他人に厳しくするか優しくするか、これらの違いは人付き合いの良し悪しに影響するポイントです。人付き合いが下手な人はまず自分に優しくなります。約束を守ろうとする意識が乏しく約束を破ることが多い。難しそうなことは条件や許容範囲の緩和をお願いして簡単にしてもらう。できないことがあればすぐ諦めて誰かにお願いする。それでありながらミスや失敗をした時には言い訳や責任転嫁の癖があり許してもらおうとする。自分に優しくなりますが一方で他人には厳しくします。常に完全な仕事を要求する。わずかなミスや失敗を許さない。理不尽な要求を押し付けることも多い。もし他人が失敗を犯せば強い言葉で怒鳴りつけたり厳しい罰則を与えたりする。自分にも他人にも厳しいなら強い心と信念が感じられるのでまだ周りから好意的に受け止められるでしょう。しかし自分に優しい割に他人には厳しい状態はただの甘えです。自分が一番大切であり保身の気持ちが強いことがわかります。自分と他人に対する態度が大きいので周りの人から悪印象を持たれるのです。一方人付き合いが上手な人はこの逆です。人付き合いが上手な人はまず自分に厳しくなります。小さな約束であってもきちんと守ろうとする。一つのミスや失敗の内容を心がける。常に丁寧な仕事を心がけできるだけ完璧を目指そうとする。もしミスや失敗を犯せば誠実に謝り深く反省します。自分には徹底して厳しい一方他人には優しくなります。約束を破られても注意するだけで起こることはない。他人のミスや失敗には寛容で慰めたり勇気づけたりする。時には一緒に改善案や解決策を考える。もちろん見返りを要求することもない。自分に厳しく他人に優しい人はモテる条件の一つ。接しやすいので多くの人から慕われ愛されるのです。自分に厳しく他人に優しくなる。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その2、人付き合いが下手な人は全ての人に好かれようとする。人付き合いが上手な人は大切な人に好かれようとする。誰に好かれたいですか？そう聞かれた時全ての人に好かれたいと考える人が多いでしょう。嫌われるのは誰にとっても嫌なこと。みんなに好かれたい、愛されたい、人気者になりたい。当たり前に願うところですが、ここに大きな問題があります。人付き合いが下手な人は全ての人に好かれようとします。誰にも嫌われず全ての人に好かれることが素晴らしいと考えています。男性にも女性にも好かれたい。子供にも大人にも好かれたい。外国人にも好かれたい。もちろん自分の好きな人にも好かれたい。全ての人に好かれようとするのは一見すると誰もが願う理想でしょう。しかしこれがよくありません。人それぞれ生まれも育ちも違います。性格、好み、価値観も違います。みんなに好かれようとして振る舞うとそれぞれの好みに自分を合わせなければいけません。これは事実上不可能なのです。全ての人に好かれようと要領よく振る舞うと主体性がなくなり自分を見失います。常に相手の様子を伺わなければならず大きなストレスも感じるでしょう。相手に迎合するような振る舞い方は客観的に見て下品でいやらしくも見えます。全ての人に好かれようとすると結局誰にも好かれなくなるのです。一方人付き合いが上手な人はみんなに好かれようとはしません。そもそも全ての人に好かれるのは不可能だと気づいているため最初から諦めます。一部の人に嫌われても気にしません。人それぞれ好みが違うのだから仕方ないと潔く諦めます。人付き合いとして挨拶程度はしますが深く関わることはしません。その代わり自分にとって大切な人に好かれようと集中します。例えばかけがえのない家族、何でも話せる親友、愛するパートナーなどです。人間関係を大切な人に集中させれば自分が投資できる時間、お金、労力を有効に活用できます。大切な人に集中すると好かれる人の数は少なくなりますが人付き合いの質は深まります。人付き合いで大切なのは広さより深さです。嫌われることを恐れないこと。全ての人に愛されるのを諦めた方が本当に豊かな人付き合いができます。大切な人にだけ好かれようとする。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その3、人付き合いが下手な人は挨拶に消極的。人付き合いが上手な人は常に自分から挨拶をしようとする。人付き合いが下手な人は挨拶に消極的です。挨拶の重要性を軽視していて傲慢な考えがあります。挨拶が面倒なので省きたい。挨拶なんて仕事に役立たない。挨拶がなくても人間関係はうまくいく。挨拶は立場の低い人が高い人に対してするものと誤解していることもあります。挨拶に積極的ではありません。いつも先に挨拶をされます。相手に挨拶をされれば仕方ないので挨拶をする程度です。嫌なった挨拶なのでほとんど目も合わせない。表情は元気がなく声も小さい。挨拶をしても挨拶になっていません。挨拶は人間関係の潤滑油。肝心の挨拶が消極的なので人間関係もギスギスしがちです。人付き合いが上手な人は常に自分から挨拶をしようとします。立場、年齢も関係なく普段から積極的な挨拶を心がけています。たとえ相手が低い立場だったり年下だったりしても自分から挨拶をする心がけは同じ。相手より先に挨拶をしようと常に心がけています。積極的に明るく挨拶をすると仲良くしましょう、今日もよろしくお願いしますといった行為が伝わります。挨拶を活性化すると人間関係も活性化されるのです。挨拶はされるのを待つのではなく自分から進んです。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その4、人付き合いが下手な人は平気で悪口、陰口を言う。人付き合いが上手な人は悪口、陰口を言わず賛同もしない。嫌いな人がいると悪口、陰口を言いたくなるかもしれません。本人のいないところでその人を悪口の知りたいかもしれませんが、人付き合いでは注意したい行動です。人付き合いが下手な人は平気で悪口、陰口を言います。他人の気に入らないことがあれば本人のいないところで荒々しく罵します。悪口、陰口を言う人は不快な発言をしている意識がありません。事実を言っているだけ。ストレス発散になる。悪い噂を広めて困らせてやりたい。深く考えず、イライラした感情に任せ、鬱憤を晴らすかのように汚い言葉を吐きます。しかし、悪口、陰口は言えば言うほど言っている本人の印象が悪くなります。悪口、陰口を言う人は表情や態度が見にくくなり、接しにくい雰囲気が出ます。周りの人はいつか自分も悪く言われそう。あまり関わらないでおこうと不安になります。警戒して人が避けていくのです。陰でこそこそ人の悪態をつくことほど下品なことはありません。悪口、陰口が癖になっている人は心を許せる親友を作ることができません。周りから警戒されるため、普通の友人すら作るのが難しくなります。悪口、陰口を言えば言うほど孤立を深め、寂しい日々を送ることになるのです。人付き合いが上手な人は悪口、陰口を言いません。悪口、陰口を言ったところで自分の品位を下げるだけであり、不毛な行為であることを知っています。苦手な人がいたとしても、露骨に悪口、陰口は言わず、心の中にしまっておきます。人から、あの人は最低だよね、と同意を求められても、気軽に賛同しません。賛同すると、悪口、陰口を言ったのと同じことになるので、注意しています。どうだろうね、何とも言えないね、などとうまく言葉を交わすか濁します。どうしても、書き出したいときは、紙に書いて、ゴミ箱に捨てます。相手に直してもらいたければ、悪口、陰口で終わらせず、直接本人に言います。直接本人に言うなら、悪口でも、陰口でもなく、立派な改善行動です。悪口、陰口を言わず、賛同もしない。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その後、人付き合いが下手な人は、感謝の言葉が1日10回未満。人付き合いが上手な人は感謝の言葉が1日10回以上。人付き合いが下手な人は感謝の言葉はあまり言いません。ありがとうございますという回数が少ない。もちろん素直にお礼を言う時もありますが全体的に少ない。感謝の言葉が1日10回未満です。大きな行為や親切を受けた時はありがとうございますと礼を言います。小さな行為や親切には特別なことではないと礼を言いません。お礼を言わない時があるので時々相手をがっかりさせます。時には偉そう、非常識、育ちが悪いなど思わぬ誤解を招くこともあります。 感謝の言葉が少ないと感謝の気持ちが伝わりにくいだけでなく誤解をされることもあります。心で感謝しているから十分と思うかもしれませんが、それは違います。心で感謝をしていてもきちんと声に出して言うことが大切です。以心伝心という言葉は日常の一部に限った話であり、普段はきちんと言葉を発することが大切です。感謝の言葉を声に出して言うからしっかり相手に伝わります。たとえお金を払う立場だとしても、サービスに対する感謝の表現としてお礼の一言は必要です。人付き合いが上手な人は感謝の言葉を1日10回以上言います。大きな行為や親切ならありがとうございますと感謝しますが、小さな行為や親切にも感謝します。感謝の言葉を言う機会は探せばたくさんあります。例えばレストランに入って店員に席を案内された時もありがとうございますと礼を言えます。レジでお金を払って商品を受け取る時もありがとうございますと礼を言えます。タクシーを利用して降りる時もありがとうございますと礼を言えます。日常の小さな点まで注意深く見ればありがとうございますという機会は山ほどあります。感謝の言葉は少ないより多い方がいい。人付き合いの基本の言葉ですから、言い過ぎるくらいでちょうどいいのです。感謝の言葉を1日10回以上言う。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その6。人付き合いが下手な人は相手の欠点を探す癖がある。人付き合いが上手な人は相手の美点を探す習慣がある。どんな人にも美点と欠点があります。欠点だけの人はいません。美点だけの人もいません。人によって美点と欠点の割合に違いはあるものの、すべての人に美点と欠点が混在しています。他人の美点と欠点の付き合い方が人付き合いにも影響するポイントです。人付き合いが下手な人は相手の欠点を探す癖があります。悪いところはないだろうか。変なところはないだろうか。劣っているところはないだろうか。いわゆる粗探しです。どんな人間でも欠点はあります。人と出会うたびに何らかの欠点を見つけては気になり始めます。動きが遅い、ミスが多い、気が利かない、息が臭い、話が分かりにくい。欠点を見つけるたびに相手の評価をされたり、抵抗感が強くなったりします。欠点を探す癖があるので、どんな人と出会っても最終的に付き合いにくくなるのです。一方、人付き合いが上手な人は人と出会ったとき相手の美点を探す習慣があります。相手の良いところはどこだろうかとワクワクしながら相手の美点を探します。多くはないかもしれませんが、美点を探せばどんな人にも一つはあります。素直な性格、言葉遣いが丁寧、IT に詳しい、行動にスピードがある。相手の優れたところが見つかれば素直に認め、敬います。相手が年下であっても尊敬します。たとえ相手が幼い子供であっても、美点を見つけては自分には真似できないと尊敬します。その一方で、相手の欠点に気づいてもあまり気にしません。欠点を見つけたところで仕方ありません。自分にも欠点はある。自分に他人を悪く言う資格はないと考えているので非難しません。相手の美点を十分尊敬していれば、少々相手の性格に何があっても些細に思えます。美点を尊敬しながら接しているので、相手に欠点があっても良い人間関係が築けるのです。相手の美点を探す習慣をつける。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その7。人付き合いが下手な人は絶対嘘をつかない。人付き合いが上手な人は上手に嘘をつく。人付き合いが下手な人は絶対嘘をつこうとしません。嘘は絶対ダメ。嘘をつく人は不誠実。どんなことがあっても正直でなければいけない。もちろん基本的に嘘が良くないのは間違いありません。できるだけ嘘は避け、正直でいる方が人付き合いもスムーズになるでしょう。しかし嘘は全て悪いと決めつけるのも想定です。時として正直であることが人付き合いの摩擦を生むこともあります。サンタクロースを信じている子供にサンタクロースの正体は親と暴露するのは夢がないでしょう。作ってもらった食事が美味しくないとき、正直にまずいねと言えば相手を傷つけます。余命が短い人に残り時間が少ないですねという一言はあまりにデリカシーがありません。本音が素晴らしいとは限らず相手を傷つけることもあります。時には嘘も必要です。嘘をつかないことは大切ですが、上手に嘘をつくことはもっと大切です。人付き合いが上手な人は上手に嘘をつきます。基本的に正直を心がけますが、正しい発言が夢や希望を奪うなら上手に嘘をつきます。例えばサンタクロースを信じている子供にサンタクロースが楽しみだねと言います。サンタクロースへの期待が高まり、子供をワクワクさせるでしょう。美味しくない食事であっても相手の気持ちを考え、美味しかったですと言った方がいい場面もあります。余命が短い人には必ず治る。1年後一緒に旅行に行こうと約束をすれば、希望の力で奇跡が起こるかもしれません。嘘は嘘でも良い嘘です。相手を元気にさせる嘘は夢、希望、生きる力を与え、相手を幸せにするのです。絶対嘘を避けるのではなく、必要に応じて上手に嘘をつく。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その8。人付き合いが下手な人は守れない約束でも簡単にうなずく。人付き合いが上手な人は守れない約束なら勇気を持って断る。人付き合いが下手な人は守れない約束でも簡単にうなずきます。仕事ができる人間と思われたいという虚栄心。断ると相手に嫌われるのではないかという不安。うなずいた後で何とかなるかもしれないという仮に考え。様々な考えや感情があって強気の発言をすることもあるでしょう。できるだけ期待に応えたい気持ちは人の素晴らしい心です。しかし、やはり守れない約束はやはり守れない。後から守れませんでしたと謝って相手の期待を裏切ることになります。守れない約束でも簡単にうなずくことで相手に迷惑をかけるだけでなく、自分の信頼を落とすことにもなります。謝って相手が許してくれたとしても簡単に済むことではありません。約束を守れなかったという事実は消えずずっと残り続けます。信頼関係に傷がつき、今後の人付き合いに何らかの悪影響を及ぼす可能性があるのです。人付き合いが上手な人は守れない約束なら勇気を持って断ります。本当は守りたくても守れなかった時の信頼の失墜は大きいので、無謀な約束はしません。たとえ小さな約束であっても守れる自信がなければ勇気を持って断ります。ごめんなさい。守れる自信がないので約束ができません。約束を断ることで相手を落ち込ませることもありますが、大きな問題には発展しないでしょう。正直に断る勇気は大切です。守れない約束を素直に断ることで、この人は約束を大切にする人だという印象を与えます。正直に断った方がかえって信頼を高める場合もあります。守れる守れないに関わらず約束を尊重する姿勢を見せることで、どんどん信頼を高めることができるのです。守れない約束なら簡単にうなずかず勇気を持って断る。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その9。人付き合いが下手な人は感情的になればその場で発言する。人付き合いが上手な人は一度頭を冷やしてから発言する。人との会話中、感情的になってしまう瞬間があります。例えば傷つく一言を言われると感情が乱れて誰でも気分が悪くなるでしょう。特に名誉やプライドに関することはたった一言の失言でもムッとされます。人付き合いでは感情的になる状況を避けなければいけませんが、完全に避けるのは難しい。成人君子でもない限り誰でも腹を立てることがあるでしょう。感情的になった時どう対応するかが大切です。人付き合いが下手な人は感情的になればその場で発言します。不快感を我慢できず感情的になったまま発言します。理性や自制心を失うと言葉も態度も下品で乱暴になりがちです。視野が狭くなったり思考が浅くなったりなどいいことはありません。相手が素直に謝ってくれるとは限りません。場合によっては相手も感情のスイッチが入り、喧嘩や言い争いなどのトラブルに発展することもあります。たとえ失言を撤回しても単純には済まないことがあります。一度発言した言葉は撤回はできても記憶に残り続けます。感情的になって発言すると後で悔やむことになるのが大半なのです。一方、人付き合いが上手な人は違います。感情的になったまま発言すると後悔することを知っているので、用心深い行動を心がけます。人付き合いが上手な人は感情的になったとき、まず一度頭を冷やします。言いたいことがあっても思うまでにして喉のところで止めます。一度その場から立ち去り、冷静が戻るまで時間を空けます。短くて数時間、長くて数日ほど時間を空けます。興奮が収まって冷静が戻ると、その時の状況を落ち着いて理解や判断ができるでしょう。 相手に言いたいことがあれば場を改めた方が言い過ぎや言い間違いを防げます。時間はかかりますが確実に人付き合いの過ちを減らす効果がある習慣です。人付き合いはたった一言でひびが入る繊細な一面があります。人付き合いでは加点より減点を避けるのが賢明です。感情的になればその場で発言するのではなく一度頭を冷やしてから発言する。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その10、人付き合いが下手な人は話の流れに押され人のプライバシーをペラペラ話す。人付き合いが上手な人は話の流れがあっても人のプライバシーをしっかり守る。ある日相手のプライバシーを知ることがあります。信頼関係が深まり相手が心を許せば大切なプライバシーを告白してくれることがあるでしょう。もしくはとある出来事がきっかけで相手の秘密を知ることもあるはずです。プライバシーは人の大切な秘密です。人のプライバシーの扱い方は人付き合いにも影響するため配慮しておくべきポイントです。人付き合いが下手な人は話の流れに押され人のプライバシーをペラペラ話します。話が盛り上がれば悪いと思いつつも、まあいいや言ってしまえと油断して暴露してしまう。ここだけの話だよ、内緒だよ、実はあの人、バレることはないだろうと安易な考えがあります。確かにプライバシーを話すとき秘密を楽しむ感じがあり独特の高揚感があります。しかしどんな理由だろうと人のプライバシーをペラペラ話すのはマナー違反です。聞かされた相手は話を楽しみつつも警戒するでしょう。この人は人のプライバシーをペラペラ話す人なのか。この人に自分のプライバシーを話せばすぐ漏れて広まりそうだ。人のプライバシーをペラペラ話すと会話は楽しくできても自分の信頼を落とす結果になります。この人と深く関わらない方が身のためと思われるでしょう。良かれと思って話したある人のプライバシーが自分の評価を下げ人付き合いの妨げになるのです。人付き合いが上手な人は人のプライバシーをしっかり守ります。たとえ話の流れがあったり相手から教えてほしいとお願いされたりしても人のプライバシーは秩序を貫きます。一瞬会話の流れが悪くなりますがこれでいいのです。相手は残念に思いつつもこの人はきちんとプライバシーを守る人と判断して信頼度を高めます。話が盛り上がれば何でも話してよいわけではありません。どれだけ話が盛り上がろうとどれだけ相手からせがまれようと人のプライバシーはしっかり守ることが大切です。人の秘密を守る姿勢は人付き合いの信頼度を高めることに役立ちます。話の流れがあっても人のプライバシーをしっかり守る。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その11、人付き合いが下手な人は第一印象に無関心。人付き合いが上手な人は第一印象に力を入れる。初対面の直感的な印象を第一印象と呼びます。第一印象は知り合った後の印象より印象深く残りやすい傾向があります。初対面ではまだ相手のことをよく知りません。だからこそ普段以上に外見からその人の人となりを判断する傾向が強くなります。初めて会った時の印象は今後の付き合い方に影響することがあります。人付き合いが下手な人は第一印象に無関心です。第一印象は後から変えられる。最初の印象で全てが決まるわけではない。大切なのは第一印象より中身だ。初めて人と会う時、髪型、服装などの身だしなみは普段通りです。確かに第一印象は後から変えることも十分可能です。第一印象だけでその人の全てを判断されてはたまらないでしょう。しかし人間関係の中でも特に重要な印象であるのは間違いありません。普段通りの身だしなみは相手に不快を与えることがあります。肩に癖が落ちているかもしれません。不精ひげが生えているかもしれません。メイクが崩れていたりストッキングが伝染していたりすることもあるでしょう。最初の印象が悪ければそれがその人の本質と悪い風に誤解され人付き合いに悪影響を及ぼすことがあります。ビジネスなら大事な契約のチャンスを失うかもしれません。プライベートなら友人や恋人に発展させるきっかけを失う可能性もあるでしょう。最初の印象が悪いと潜在的にその後のチャンスを失う可能性があるのです。人付き合いが上手な人は第一印象に力を入れます。第一印象は特に深く残りやすいため身だしなみのケアを徹底します。好印象になるよう清潔感のある髪型と服装を心がけます。爪はきり、歯を磨き、匂いにも気をつける。男性ならひげを剃ってすっきりします。女性ならメイクもバッチリ決めます。清潔感のある印象を徹底すると第一印象が良くなります。また会いたいと思われるようになるのです。第一印象に力を入れる。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その12、人付き合いが下手な人はいきなり要件を話し始める。人付き合いが上手な人は要件の前にクッション言葉を使う。依頼や相談をしたい時があります。普通に依頼や相談をすることもできますが人付き合いの差が出る場面です。言い方次第で心よく応じてもらえることもあればこじれることもあるため配慮が必要です。人付き合いが下手な人は相手の立場や気持ちをあまり考慮せずいきなり要件を話し始めます。早く要件を済ませたい気持ちが強い。これをお願いします。間違えているのでやり直してください。急いでいるので来週までに終わらせてください。いきなり要件を言われてムッとします。押し付けるような言い方でさらにムッとされます。いきなり要件を話す話し方は自分の都合を押し付ける印象が強いため相手に不快感を与えやすくなります。質問や依頼の仕方が乱暴だと素直に応じてもらえないのです。人付き合いが上手な人は要件の前にクッション言葉を使うのが習慣になっています。クッション言葉とは要件の前に添えて印象を和らげる一言のことです。特に迷惑をかける要件の時には必ず使います。たとえ相手に余裕がありそうでもクッション言葉を言ってから要件を話し始めます。もしお時間があれば、もしよろしければ、差し支えなければ、お手数をおかけしますが、お忙しいところ恐れ入りますが、クッション言葉があると後に続く要件の印象が随分良くなります。相手は心の準備ができるため大きな要件であっても前向きに受け止めやすくなります。クッション言葉は社会人なら必須です。会話マナーの一つとして特別な心がけではなく当たり前の心がけとして身につけておきましょう。いきなり要件を話し始めるのではなく要件の前にクッション言葉を使う。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その13、人付き合いが下手な人はすぐ年齢を聞きたがる。人付き合いが上手な人は必要になるまで聞かない。すべての人との出会いはまず初対面から始まります。初対面で気になることの一つが相手の年齢ではないでしょうか。相手は自分より年上だろうか年下だろうか、見た目で明らかに分かるなら別ですがなかなか判断が難しい状況があります。年齢が気になるのは自然な欲求です。相手の年齢を聞きたくなるのはいいですが聞くタイミングが大切です。人付き合いが下手な人は初対面ですぐ年齢を聞きたがります。相手の年齢に興味があり自分より年上か年下かが気になります。もちろん初対面ではなくすでに打ち解けた関係なら普通に年齢を聞くのはいいでしょう。もっと相手を理解するため相手の年齢を知っておいた方が人間関係では便利であるのも事実です。しかし初対面で出会ってすぐ年齢を聞くとどうなるでしょうか。たまたま相手と同じ年齢ならまだいいですが多くの場合年齢に違いがあるもの、初対面ですぐ年齢を聞くとせっかくの出会いに悪い影響を及ぼす場合があります。年齢を聞いてしまうと年齢で相手を見てしまうようになり自然と上下関係が生まれます。自分より年下なら年下と接する態度になるでしょう。自分より年上なら年上と接する態度になるでしょう。年齢に関する様々な先入観や固定観念が湧きスムーズな人間関係を妨げやすいのです。初対面に限って年齢は積極的に聞かない方が賢明です。人付き合いが上手な人は初対面の際あまり相手の年齢を気にしません。むしろできるだけ年齢を聞かないように心がけます。必要になった時だけ年齢を聞く程度、自分の年齢も相手から聞かれるまで積極的に言いません。年齢を知らない方がお互い余計な先入観や固定観念に振り回されず対等に接することができるようになります。相手の年齢がわからないからこそ相手の話や中身に集中しやすくなります。結果として親しくなりやすいのです。初対面の場合年齢は必要になるまで聞かないようにする。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その14、人付き合いが下手な人は秘密主義を貫く。人付き合いが上手な人は少しずつ自己開示をする。人付き合いが下手な人は徹底した秘密主義です。 相手のプライベートは知りたがる割に自分のプライベートは話そうとしません。本音を言わず建て前ばかり。自分の過去も私生活も黙ったまま。自分のプライベートを話すと自分の評価が下がったり印象が悪くなったりすることを恐れています。そのためなかなか人と打ち解けて話せません。もちろん秘密にしたいことがあるのはいいのです。誰にでも話したくないことが一つや二つあるのは当然です。どうしても秘密にしたいことまでわざわざ公開する必要はないでしょう。しかし個人的なことすべてを秘密にしたままでは周りから自分を理解されません。人付き合いに分厚い壁ができます。自分のプライベートは明かさず相手だけプライベートの話をさせるのは不公平でしょう。心を閉じたままでは相手が誰であっても打ち解けるのは困難です。自分が心を閉じていると相手も心を開きにくくなります。親友はおろか友人を作るのさえ難しくなるのです。人付き合いが上手な人は少しずつ自己開示をします。もちろん最初から手付けにプライベートを話すわけではありません。相手と親しくなるにつれて少しずつ警戒を解き心を開いていきます。少しずつ自分の過去や私生活について打ち明けていきます。個人的な話をするから自分のことが相手に理解されるようになります。自分から心を開けば相手も警戒心が解け心を開きやすくなります。人付き合いが上手な人は自己開示が上手な人とも言えます。相手に心を開いてもらいたければ自分から心を開くことが大切です。自分から自己開示をすることで相手も自己開示をしてくれます。プライベートはずっと秘密にするのではなく少しずつ公開していく。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その15。人付き合いが苦手な人は楽しませてもらうのが好き。人付き合いが上手な人は楽しませるのが好き。人付き合いが苦手な人は楽しませてもらうのが好きです。もちろん楽しませてもらうのが嫌いな人はいないでしょう。面白い話で笑わせてほしい。美味しい料理で満足させてほしい。サプライズで感動させてほしい。人から素晴らしいもてなしを受ければ幸せな時間を送れます。良い思い出にもなるでしょう。もちろん楽しませてもらうのはいいですが、そればかりではよくありません。人付き合いが苦手な人の場合、楽しませてもらうことに偏っています。自分だけが楽しんでそれで終わりになっている。誰か早く私を楽しませてと願うだけになっている。楽しませてもらったから今度は楽しませるという考えがありません。悪いことをしているわけではありませんが、いいことでもないのです。人付き合いが上手な人は楽しませるのが好きです。楽しませてもらうのもいいですが、まず自分が楽しませる側になろうとします。面白い話をして笑わせる。美味しい料理を作ってもてなす。サプライズの演出をして感動してもらう。相手を楽しませるために計画を立てたり準備をしたりします。自分ばかり苦労や負担が多く損をしている気がしますが、ここがポイントです。人付き合いが上手な人はサービス精神が旺盛です。誰かを楽しませることが自分の楽しみになっているので、手間暇はかかっても苦になりません。それどころか楽しみながら計画や準備を進めています。相手が喜んでくれることが自分の喜びになっているので、結局自分も楽しんでいるのです。楽しませてもらう側より楽しませる側になる。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その16。人付き合いが下手な人はとにかく友人を増やしたがる。人付き合いの上手な人は友人を選んで仲を深めたがる。人付き合いが下手な人はとにかく友人を増やしたがります。友人がいれば毎日が明るくて楽しくなる。人脈が広いほど困った時に役立つ。友人が多ければ多いほど人生は豊かになる。確かに友人は尊い存在です。友人は楽しみを2倍にしたり悲しみを半分にしたりする力があります。時には心の支えにもなり人生で必要な存在であるのは間違いありません。しかし一概に友人が多ければいいとは限りません。友人が多くなればなるほど人間関係の維持が大変になります。全ての人と連絡を取り合い均等に交流を深めるのは現実的に困難です。増えすぎた友人はもはや友人ではなく単なる知人。友人が増えれば増えるほど希薄な関係に陥りがちです。本当に困った時に相談できる人もいなければ助けてくれる人もいない。人付き合いが下手な人は希薄な友人ばかりで本当に何でも話せる親友がいないのです。財産とはお金や土地だけではありません。人間関係も立派な財産。特に親友はかけがえのない存在です。豊かな人生は友人の数ではなく質の方が大切です。人付き合いの上手な人は友人の選び方が宣伝されています。まずやみくもに友人を増やすことはありません。自分と会った友人を選んだ上でとことん仲を深めようとします。時間、お金、労力を惜しみなく投資して大切にしようとします。その結果何でも話せる親友に発展します。一生の友、一生の宝物になるのです。やみくもに友人を増やすのではなく自分に合った友人を選んだ上でとことん仲を深める。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その17。人付き合いが下手な人は相手の幸せを憎む。人付き合いが上手な人は相手の幸せを一緒に喜ぶ。人の幸せに対する反応はそれぞれです。人の幸せを一緒に喜ぶ人もいれば嫉妬して悔しがる人もいます。相手の幸せは自分に関係ないと思いますが、受け止め方次第です。関係ないと思えば関係なくなります。相手の幸せを本気になって一緒に喜べば自分のように感じることができます。人付き合いが下手な人は相手の幸せを憎みます。自分より幸せであることが気に入らない。幸せそうな表情を見ているだけで腹が立つ。できれば相手の幸せを邪魔してやりたい。純粋に相手の幸せを喜べず不快な気持ちになります。表向きは平静を装っていても相手を憎む気持ちは表情や態度に自然と現れます。悪印象が相手に伝わると相手との人間関係が悪くなります。相手が幸せになったことがきっかけでその人と疎遠になる。これを繰り返していると自分の人間関係は不幸な人たちばかりになってしまいます。人付き合いが上手な人は相手の幸せを憎んだり妬んだりすることはありません。悪口や陰口を言うこともない。相手の幸せを一緒に喜びます。よかったね、本当におめでとう。今日は記念すべき一日だね。友人の幸せを自分のことのように喜び分かち合います。時間に余裕があれば食事会を開いたり祝賀のプレゼントを送ったりします。一緒に喜ぶことで相手も喜んでくれ、ますます良好な人間関係が築けます。相手の幸せが自分にも伝わってきて自分にも幸せな雰囲気が出る。気づくと自分も相手と同じくらい幸せになっているのです。相手の幸せは憎むのではなく一緒に喜ぶ。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その18。人付き合いが下手な人はお礼は後回しにする。人付き合いが上手な人はお礼は当日中にする。好意や親切を受けた時にはお礼です。例えば忙しい人と会って打ち合わせをしたとしましょう。相手は忙しい中貴重な時間を割いてくれました。打ち合わせが終わって別れた後メールなどでお礼を伝えますが、お礼の早さが重要です。人付き合いが下手な人はお礼は後回しにしがちです。特別な理由がないにもかかわらず疲れや面倒を言い訳にしてお礼は後回しにします。2日後や3日後になってしまう。お礼が遅くなればなるほど感謝の気持ちも冷めるためうまく伝えにくくなります。あまりお礼は後回しにすると記憶も薄れてしまい、お礼をすることすら忘れてしまうのです。好意や親切を受けたら一言でもお礼を伝えるのが人付き合いのマナーです。人付き合いが上手な人は当日中にします。打ち合わせが終わった直後メールなどでお礼の連絡をします。時には夜が遅かったり休養があったりすることもあるでしょう。どうしても都合が悪く当日中のお礼が難しい場合は遅くても翌日にします。感謝の気持ちが熱いうちにお礼をするので、お礼の言葉にも気持ちを込めやすくなります。本人は早くしなければいけないという義務でお礼をしているのではありません。本当に相手の感謝の気持ちがあるので、いつも自然とお礼が早くなっています。もちろんお礼が早いので相手に喜ばれます。早くお礼を伝えることで相手は会ってよかった、もっと親しくなりたいなどの気持ちが強くなるでしょう。お礼は後回しにせず当日中にする。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その19。人付き合いが下手な人はメールで謝罪を済ませる。人付き合いが上手な人は対面か電話で謝罪する。うっかり人に迷惑をかけてしまうことがあります。 相手に迷惑をかけたときは謝罪です。たとえ悪気がなくても相手に迷惑をかけたときはきちんと謝るのがマナーです。素直に自分の罪や過ちを詫びて許してもらうことが必要ですが、謝罪の手段が大切です。深く考えず、軽い気持ちで連絡しやすい手段を選ぶのはよくありません。謝罪の手段によってすぐ許してもらえることもあれば、かえって怒らせることもあります。人付き合いが下手な人はメールで謝罪を済ませようとします。謝るのは誰にとっても心苦しいことでしょう。できるだけ相手と直接接触しない方法で謝罪を済ませようとします。例えばメールです。簡単に数行のメールを送って謝罪しようとするのは NG です。メールによる謝罪は不誠実でわがままに受け止められやすい傾向があります。メールは気軽に送れるので謝罪も不敬で軽々しく感じられます。メールは一方的でリアルタイムのやり取りができません。たとえ反省の気持ちが本物であってもメールという手段は誤解を招きやすい性質があります。会うことも話すこともできないなどの特殊な状況を除き、メールでの謝罪は注意が必要です。一方、人付き合いが上手な人は電話か対面で謝ります。謝罪は後回しにせず常に最優先。会いに行ける距離ならできるだけ対面で謝るようにします。都合が悪くて会いに行けなければ電話で直接謝るようにします。対面こそ誠実ではありませんが、メールよりは謝罪の気持ちが伝わりやすくなります。謝罪で一番大切なのは誠意です。面倒であってもできるだけ誠意が伝わりやすい手段を選ぶこと。謝罪をするなら誠実な気持ちが伝わりやすい手段を選ぶのが賢明です。謝罪をするならメールではなく対面か電話を選ぶ。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その20。人付き合いが下手な人は合わない価値観は認めず自分の価値観を押し付ける。人付き合いが上手な人はさまざまな価値観を認め受け入れる。世の中にはさまざまな価値観が存在します。読書、旅行、映画鑑賞が好きな人もいれば嫌いな人もいます。インド派の人もいればアウトドア派の人もいます。仕事に人生をかけている人もいれば恋愛に人生をかけている人もいます。明確な目的を持った生き方を好む人もいれば、あてもなく流れに身を任せた生き方を好む人もいます。人付き合いを突き詰めると最終的には価値観との付き合い方になります。さまざまな人と仲良くするのはさまざまな価値観と仲良くすることでもあります。自分と異なる価値観を持つ人との接し方は人付き合いの幅に関係します。人付き合いが下手な人は合わない価値観と接した時、素直に認めず非難します。くだらない。理解できない。時間とお金の無駄。厳しい言葉を吐いて相手の価値観を否定します。しかも困ったことに無理やり自分の価値観を押し付けようとします。〇〇が絶対正しい。〇〇するべきだ。〇〇しなければいけない。自分の価値観が最も正しいという思い込みがあるため、同じ考えに相手を染めようとします。こんな乱暴な付き合い方ではトラブルが起こるのは時間の問題です。異なる価値観を排除するのは自分に自信がないだけです。最終的に自分の価値観と合った人としか付き合えなくなるのです。人付き合いが上手な人は自分とは違う価値観に接しても非難しません。自分の価値観を押し付けることもありません。自分と違う価値観に接しても非難せず、それどころか喜んで受け入れようとします。様々な価値観を認める姿勢があると人付き合いの摩擦はなくなります。自分とは違う価値観を吸収することで視野も広がり、心が大きくなります。心が大きくなるからますます人付き合いがスムーズになるのです。自分に合わない価値観は非難するのではなく受け入れる。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その21。人付き合いが下手な人はプレゼントをあげないといけないと考えている。人付き合いが上手な人はプレゼントをあげたいと考えている。年に数回ほどプレゼントを送るタイミングがあります。最も代表的な人といえばやはり誕生日でしょう。相手が恋愛対象ならバレンタインデー、ホワイトデー、クリスマスなどもプレゼントを送りやすいタイミングです。相手が家族なら父の日、母の日、敬老の日にプレゼントを送ることもあるでしょう。大切な日には祝いの証としてプレゼントを送るわけですが、どんな気持ちで送るかが大切です。人付き合いが下手な人はプレゼントをあげないといけないと考えています。心から祝いたいからという純粋な考えではなく、行事だからという義務的な考えになっています。相手にプレゼントを送るだけまだいいですが、理想的ではありません。義務的な気持ちになっていると気持ちのこもっていないプレゼントになりがちです。プレゼントの選び方がいい加減になる。できるだけ安くて簡素に済まそうと考えてしまう。送り方も手抜きをしがちになる。義務で送るプレゼントは気持ちが込められていないので、なかなか相手を喜ばせられないのです。一方、人付き合いが上手な人は違います。人付き合いが上手な人はプレゼントをあげたいと考えています。心から相手を祝いたい気持ちがあってプレゼントを贈ろうと考えています。純粋な気持ちがあると自然とプレゼント周りに力があります。プレゼントの選び方が丁寧で慎重になる。値段ではなく中身で勝負をする。プレゼントに手紙を添えるのも当たり前。時にはサプライズの演出をすることもある。そうした手間暇を本人は苦労と感じず楽しみながら取り組んでいます。プレゼントに喜んでいる相手を思い浮かべているので、プレゼントを準備する時間も楽しんでいます。プレゼントで一番大切なのは気持ちです。相手を祝う気持ちが前提にあるので、自然と心のこもったプレゼントができます。本当に相手を感動させるプレゼントになるのです。プレゼントはあげないといけないではなく、あげたいと考える。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その22。人付き合いが下手な人は残り贈り物をする。人付き合いが上手な人は残らない贈り物をする。人付き合いでは贈り物をすることがあります。お歳暮やお中元、記念や行事の贈答品、誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントなどです。相手が喜んでもらえるものを贈ろうと思いますが、どんなものを贈るかが大切です。人付き合いが下手な人は残り贈り物をします。実用的な衣類、おしゃれなアクセサリー、手作りの品物などです。もちろん残り贈り物のすべてが悪いわけではありません。例えば人生に一度しかない大きなイベントなら残り贈り物もいいでしょう。卒業式、成人式、結婚式など人生の大きな節目を祝う目的なら残り贈り物も適切です。贈り物を見るたびに当時の感情、初心、向上心を思い出せ、後になっても役立つでしょう。その他、相手から直接プレゼントのリクエストがあれば残り贈り物でも喜ばれます。もともと相手が必要としているものなら残り贈り物であっても喜んで受け取ってくれるでしょう。一部例外はあるものの残り贈り物がふさわしい場面があるのも事実。ただし一般的なイベントの場合、残り贈り物は注意が必要です。残り贈り物は受け取った後が大変です。受け取った瞬間こそ嬉しいですが、残り続けるので管理をしなければいけなくなります。もらうたびに荷物が増え、保管場所が必要です。心がこもったものであればあるほど捨てにくい。軽い気持ちで残り贈り物をしがちですが、長期的に考えると相手の負担になる可能性があります。残り贈り物をするなら慎重になった方がいいでしょう。人付き合いが上手な人は残らない贈り物をします。残らない贈り物は価値が低いように思いますが、誤解です。残らない贈り物の方が物として残らなくても心に残りやすくなります。例えば菓子類、図書カード、映画のチケットです。菓子類は食べてしまえばなくなりますが、美味しく味わった記憶が残ります。図書券も使えばなくなりますが、本を買って読めば知識として残ります。映画のチケットも使えばなくなりますが、映画の記憶として残ります。時間とお金に余裕があれば旅行をプレゼントすることもあります。旅行なら一生の思い出として残るだけでなく、絆を深めることにも役立つでしょう。残らない贈り物は物質として存在しなくても思い出、経験、絆になって残り続けます。残らない贈り物は相手の負担にならないため受け取って助かります。一般的なイベントの場合は残らない贈り物をする。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その23。人付き合いが下手な人は1円単位の割り勘をする。人付き合いが上手な人は大まかな割り勘をする。飲食店で人と食事をした際、食事代を割り勘にすることがあります。上下関係があっておることもありますが、特に理由がなければ割り勘にすることも多いでしょう。割り勘をするとき、金額の計算の仕方に人付き合いのセンスが現れます。人付き合いが下手な人は1円単位の割り勘をします。自分が食べた分と相手が食べた分のきっちり分け、1円単位の正確な割り勘をしようとします。みんなでいろんな一品を注文して一緒に食べる食事会なら人数分で正確に分けた割り勘をしようとします。きちんとした割り勘で問題ないように思いますが、注意が必要です。 一年単位の割り勘をすると少し余計なストレスが生まれがちです。細かい点まで気にする性格は素晴らしい特徴である一方、状況によってはストレスを増やす原因になることもあります。現金支払いの場合、小銭がなくて困ることもあるでしょう。割り勘で多数の金額まで気にすると、両替が必要になったり、支払いに時間がかかったりします。性格で丁寧な印象を与える反面、融通が利かない印象も与えがちです。丁寧なつもりでしていることが逆に相手のストレスになっていることがあるのです。人付き合いが上手な人は大まかな割り勘をします。細かい多数は無視して大まかに分けて計算します。男性と女性なら男性が少し多めに支払う配慮を心がけます。10の位や100の位の適当なところで金額を区切ります。少し計算が雑にはなりますが、人付き合いでは大まかな計算が適している場合があります。現金支払いの場合、大まかな割り勘の方が計算が早くなったり、手間も少なくなったりしてスマートです。金額に少し不公平が生まれますが、立場や年齢の高い人が多めに支払えば大きな負担ではなりません。次に食事をするときは私が多めに支払いますと言えば、また一緒に食事をする約束にもつなげられます。細かいことまで気にしない方が摩擦も減り、人付き合いがスムーズになります。割り勘は1円単位ではなく大まかに計算する。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その24。人付き合いが下手な人はイベントにいつも不参加。人付き合いが上手な人は社交としてできるだけ参加する。人付き合いでは時にイベントが催されることがあります。歓迎会や送別会、新年会や忘年会、単に親睦を深めることを目的としたパーティーが開かれることもあるでしょう。会社によっては社員旅行や設立記念パーティーが実施されることもあります。イベントの案内が来た時、人によって反応はそれぞれです。喜んで出席する人もいれば参加したくない人もいます。断固として不参加を貫く人も少なくありません。人付き合いが下手な人はイベントにいつも不参加です。イベントは残業のようなもの。仕事が終わればさっさと帰りたい。人付き合いが面倒で煩わしい。イベントに参加する時間があるなら家で勉強をしたい。イベントに否定的でいつも不参加を希望します。もちろんすでに別の予定が入っていたり、体調が悪かったりなど都合もあるでしょう。参加費用まで取られるならなおさら不参加にしたいと思うのも無理はありません。しかしあらゆるイベントにいつも不参加となると、なかなか人付き合いを深めるきっかけがつかめません。自分から人付き合いを否定しているようなもの。多くのメンバーが一度に集まって交流する機会を逃すため、人間関係が孤立しやすくなります。潜在的に仲を深めるきっかけを失うため、人付き合いだけでなく仕事にも悪影響が出る可能性もあります。人付き合いが上手な人は社交としてできるだけ参加します。本音では気乗りしていなくても社交も仕事の一環と考えています。仕事の大半は人間関係です。つまり人間関係を円滑にすることが仕事を円滑にすることでもあります。参加費用がかかるとしても社交として参加することに意義があります。親睦が深まることで人間関係がスムーズになり、ますます仕事が楽しくなるのです。イベントに気乗りしなくても社交としてできるだけ参加する。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その25。人付き合いが下手な人は親しくなって態度が悪くなる。人付き合いが上手な人はどれだけ親しくなっても最低限の礼儀は守る。人付き合いは親しくなるにつれて遠慮のない接し方が増えます。初対面では堅苦しい雰囲気でもコミュニケーションが増えると理解が深まり打ち解けていきます。ニックネームで呼び合うようになる。プライベートな会話が増える。態度が慣れ慣れしくなる。確かに仲が良くなれば余計な気遣いが不要になることもあります。お互いが仲良くなれば少々言葉遣いや態度が雑になっても仲がいい証拠として受け止められるでしょう。慣れ慣れしくなることがもっと親しくなるきっかけになることがあるのも事実。ただし慣れ慣れしさにも限度があります。いくら打ち解けた仲とはいえ礼儀までなくなることが慣れ慣れしいと相手に不快を与えることがあります。人付き合いが下手な人は親しくなって態度が悪くなります。仲良しだから雑な言葉遣いでもいいだろう。態度が乱暴な方が仲が良さそうな雰囲気が出る。親しいから少しくらい約束を破っても大丈夫だろう。親しくなった時の考え方の誤解や勘違いがあります。仲良くなるにつれて態度が悪くなるだけでなく礼儀まで失われていきます。お礼を言わなくなったり不快な言葉でバカにしたりです。慣れ慣れしい態度は相手を軽んじている様子に見えるでしょう。いくら仲のいい関係でも礼儀まで失われると相手を不快にさせます。ある日大きなトラブルに発展するのです。一方人付き合いが上手な人は違います。人付き合いが上手な人はどれだけ親しくなっても最低限の礼儀だけは守ります。慣れ慣れしい態度になることはあっても一線を越えることはありません。どれだけ親しくなっても感謝の言葉を忘れない。きちんと約束も守る。相手の尊重も忘れない。ある程度礼儀を省くことはあっても最低限の礼儀だけは忘れません。礼儀は人付き合いの基本です。最低限の礼儀さえあれば慣れ慣れしくなっても問題になりません。どんどん仲良くなり良好な関係を深めていけるのです。どれだけ親しくなっても最低限の礼儀だけは守る。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その26。人付き合いが下手な人は相手を変えようとする。人付き合いが上手な人は自分を変えようとする。人間関係では摩擦がつきもの。人付き合いでは相手に変わってほしいと思う瞬間があります。例えば相手の言葉遣いや態度が角立っているので直してほしいと思うことがあるとします。そんな時人付き合いが上手な人と下手な人では対応に差があります。人付き合いが下手な人は相手を変えようとします。言葉遣いを直してください。態度を改めてください。包み隠さずストレートにお願いします。改善が早くなりそうですが、人付き合いはそう単純ではありません。人からこうしろと命令されると反抗したくなるもの。相手を変えようとしてもなかなか相手は変わってくれないでしょう。むしろ相手を変えようとすればするほど摩擦や反発が強くなり、ますます人付き合いが悪化します。では人付き合いが上手な人はどうするのか。人付き合いが上手な人は相手ではなく自分を変えようとします。相手に態度を直してほしければ自分の態度を変えようとします。自分が手本を見せるかのように接することで相手に気づかせることができます。相手の乱暴な態度を直してほしければ自分の態度から直そうとします。自分が丁寧な態度で接していれば相手もだんだん心を開き態度が丁寧になっていくでしょう。相手の言葉遣いを直してほしければ自分の言葉遣いから直そうとします。相手を尊重する言葉遣いで接していれば相手の言葉遣いの重要性に気づき、だんだん言葉遣いを改めてくれるでしょう。相手を変えようとすると摩擦が生じますが、自分を変えるだけなら自分次第。少し時間がかかるものの最もスムーズな対処法です。人間関係の摩擦に困った時は相手を変えようとするのではなく自分を変える。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その27。人付き合いが下手な人は次に会う予定を後日考える。人付き合いが上手な人は次に会う予定を決めてから別れる。人と会って歓談を楽しみお別れをします。別れ際に人付き合いが上手な人と下手な人に違いがあります。人付き合いが下手な人は次に会う予定を後日考えます。また会おうねと話して別れるものの具体的な日程までは決めません。今すぐ決める必要はないだろう。後にならないと具体的な予定がわからない。もちろん今すぐ決めるのは難しい事情もあるでしょう。後日の約束を決めないで別れますが、本当に後日の約束ができるかは疑問です。後になればなるほど会いたい気持ちは弱くなるでしょう。時間ができた時には連絡をしようと思いつつ、また今度送り返し、いつの間にか時間が過ぎる。気づけば人間関係の縁が切れてしまっているのです。人付き合いが上手な人は次に会う予定を決めてから別れます。別れ際に次に会う約束を入れようとします。また会いましょう。次に会う予定を決めておきませんか。スケジュール帳を開き、お互い都合の良い日程を話し合います。具体的な予定がまだ分からず、具体的な日程が決められないときは仮の予定として決めておきます。具体的な日程すら難しければ3月の上旬、夏休み中、年末頃など大まかな時期だけでも決めておきます。もし都合が悪くなればその時に変更すればいいだけです。次に会う約束を入れておけばひとまず安心です。次に会う約束を入れてから別れるようにすれば人間関係が続きやすくなるのです。次に会う予定を後日考えるのではなく、次に会う約束を入れてから別れる。 人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その28。人付き合いが下手な人は話し切ってから解散する。人付き合いが上手な人は話が盛り上がっているうちに解散する。人と雑談を楽しむとき、どのタイミングで終えるかが大切です。もちろん、ビジネスの会議なら、まず要件を済ませることが第一です。話し合って決めなければいけないことがあるなら、結論が出るまで議論を続けることも必要でしょう。時には予定時間を延長してでも議論が必要になることもあります。ただし、これはあくまでビジネスの場合です。プライベートの雑談では心がけが少し変わります。人付き合いが下手な人は話し切ってから解散します。話したいネタをすべて話す。お互いが雑談に満足するまで徹底的に話し切る。お互いすべてを話し切って完全燃焼してから解散します。理想的なコミュニケーションに思えるかもしれませんが、注意が必要です。すべてを話し切ると完全に心が満たされた状態になります。満足した、ネタを話し切った、もう十分と思うでしょう。すべてを話し切った後は静かな雰囲気になり、しんみりとします。別れた後も湿っぽい余韻が続くでしょう。また会いたい、早く会いたいという気持ちが弱くなります。時にはしばらくは会わなくてもいいかなと思うこともある。不思議な話ですが、人付き合いでは満足するまで話し切ったから縁が切れやすくなるという状況もあります。一方、人付き合いが上手な人は雑談の終わらせ方がユニークです。人付き合いが上手な人は話が盛り上がっているうちに解散します。話が盛り上がっているうちに解散すると物足りない、もっと話したいという気持ちになるでしょう。名残惜しい気持ちが強いので、また会う約束も前向きな気持ちでできます。別れた後も気持ちの良い余韻が残ります。楽しく話ができたという印象になり、良い思い出として締めくくることができるのです。話し切ってからではなく、話が盛り上がっているうちに解散する。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その29。人付き合いが下手な人はお金を貸して友人を失う。人付き合いが上手な人はお金を貸すくらいになられてしまう。ある日、大切な人からお金の悩みで相談されることがあります。お金がないから貸してほしいと。身近な人がお金に困っていれば助けたくなるのが人情。相手が家族、親族、親友ならなおさらでしょう。経済的な援助をするのはいいですが、この時心がけておきたい注意点があります。人付き合いが下手な人は素直に応じてお金を貸してしまいます。金額が大きくても相手のためを思ってお金を貸してしまう。一見すると思いやりのある立派な対応に思えますが、後からトラブルが発生しがちです。お金を貸したままなかなか返してくれない。いくら待っても返してくれない。お金の貸し借りは貸した方は覚えていても借りた方が忘れがちになるものです。返済を求めてももう少し待ってほしいと言われる。いつ返せるのか聞いてもいつになるかわからないと濁されるだけ。あまりしつこくお願いすると相手が逆に怒り出す始末。だんだん相手と関係が悪くなり最終的に友人を失うことになります。貸したお金を失うだけでなく友人まで失うことになり二重の痛手を負うことになるのです。人付き合いが上手な人はお金を貸す時の考え方がスマートです。最初は要求を断ります。ただし相手が大切な人でどうしても助けたい時はお金を貸すくらいならあげてしまいます。お金をあげてしまえば最初から借金返済の催促をしなくてもいいのでイライラすることはなくなります。もし返済してもらえればラッキーと思います。友人はお金より大事な存在です。お金を失っても最低限の人間関係だけは保てるのです。お金を貸すくらいならあげてしまう。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。その30。人付き合いが下手な人は付き合い方を反省も改善もしない。人付き合いが上手な人は反省、改善、吸収の習慣がある。最初から人付き合いが上手な人はいません。どんな人でも人付き合いが下手な状態からスタートします。最初はどんなことが迷惑になるのかわかりません。そんな接し方が相手に喜ばれるのかもわかりません。誰でも最初は人付き合いが下手な状態から始まりますが、年齢と経験を重ねるにつれて下手なままの人と上手な人に分かれます。その差はどこから生まれるのか。それは反省、改善、吸収の習慣にあります。人付き合いが下手な人は付き合い方を反省しません。相手に迷惑をかけてしまったなと思うものの、まあいいかで済ませます。もしくは相手に迷惑をかけた瞬間に忘れます。反省がないので改善もありません。何度も同じ迷惑を繰り返してしまい、なかなか人付き合いが上手になりません。自分は人付き合いが下手だなと思いつつも、自分のドジな性格を悔やんで終わりです。逆に人付き合いの中で素晴らしいマナーや気遣いに接しても普通に感心するだけで終わりです。自分の習慣に気持ちの良いマナーや気遣いを取り入れることはありません。そのため付き合い方に成長のない状態が続くのです。一方、人付き合いが上手な人は違います。人付き合いが上手な人は反省、改善、吸収の習慣があります。相手に迷惑をかけてしまった時は自分の行いを振り返り反省します。こうしておけばよかったと悔やんだことは次からこうしようという改善を見つけ今後に活かします。一方、人付き合いの中で素晴らしいマナーや気遣いに接した時は感心するだけで終わりません。素晴らしいマナーや気遣いは真似をしてどんどん吸収します。悪い行いは改善して素晴らしい行いは習慣に取り入れるのでどんどん人付き合いが上手くなります。他人から強制や命令されるのとは違い、自分の意思と責任で心がけるためよく身につきます。反省、改善、吸収の習慣があるので少しずつ人付き合いが上手くなっていくのです。反省、改善、吸収する習慣を身につけ付き合い方を向上させていく。人付き合いが上手な人と下手な人の30の違い。まとめ。その1。自分に厳しく他人に優しくなる。その2。大切な人にだけ好かれようとする。その3。挨拶はされるのを待つのではなく自分から進んでする。その4。悪口、陰口を言わず賛同もしない。その5。感謝の言葉を1日10回以上言う。その6。相手の美点を探す習慣をつける。その7。絶対嘘を避けるのではなく必要に応じて上手に嘘をつく。その8。守れない約束なら簡単にうなずかず勇気を持って断る。その9。感情的になればその場で発言するのではなく一度頭を冷やしてから発言する。その10。話の流れがあっても他人のプライバシーをしっかり守る。その11。第一印象に力を入れる。その12。いきなり要件を話し始めるのではなく要件の前にクッション言葉を使う。その13。初対面の場合年齢は必要になるまで聞かないようにする。その14。プライベートはずっと秘密にするのではなく少しずつ公開していく。その15。楽しませてもらう側より楽しませる側になる。その16。やみくもに友人を増やすのではなく自分に合った友人を選んだ上でとことん仲を深める。その17。相手の幸せは憎むのではなく一緒に喜ぶ。その18。お礼は後回しにせず当日中にする。その19。謝罪をするならメールではなく対面か電話を選ぶ。その20。自分に合わない価値観は非難するのではなく受け入れる。その21。プレゼントはあげないといけないではなくあげたいと考える。その22。一般的なイベントの場合は残らない贈り物をする。その23。割り勘は1円単位ではなく大まかに計算する。その24。イベントに気乗りしなくても社交としてできるだけ参加する。その25。どれだけ親しくなっても最低限の礼儀だけは守る。その26。人間関係の摩擦に困った時は相手を変えようとするのではなく自分を変える。その27。次には予定を後日考えるのではなく次には約束を入れてから別れる。その28。話し切ってからではなく話が盛り上がっているうちに解散する。その29。お金を貸すくらいならあげてしまう。その30。反省、改善、吸収する習慣を身につけ、付き合い方を向上させていく。